先ほど国会場に座っていて、説教の話のつかみを思いつきました。皆さんはお子さんが生まれて子守歌を歌ったり、あるいは本の読み聞かせをしたり、そういう経験があるかもしれません。マリア様とヨセフ様は子守歌を歌ったんでしょうか。私は歌ったんじゃないかなと思うんですね。でも私たちの子守歌と違います。ユダヤの国の習慣に沿って何かしたんじゃないかなと思うんですが、一番可能性があるのは詩編をこの読み聞かせしたり、詩編はこう歌うように作られていますので、詩編を歌ったりしたのではないかなと思っています。エジプトに避難していく、その時にもその何かこう書物とか持っていくことはできないですから、この頭の中にあった詩編を読み聞かせたり、あるいは子守歌に歌ったのではないかと私は想像するわけです。例えば今日の詩編72番なんですが、すべての王はあなたの前に膝をかがめ、すべての国はあなたに仕える。主は正義に満ちて民を治め、誠をもって苦しむ人を心にかけてくださる。主は裁きによって貧しい人を守り、虐げる者から救ってくださる。こういう詩編をこう一つ一つその聞かせながら、この子は本当にこうするんだなというのをですね、確信していったんではないかと私はそう思うわけですが、皆さんはそう思いませんか。いや、国会場に座って誰も来なかったけども、いい収穫があったねと思っております。私の独り言です。今日は五高原のお祝い日です。記事を一つ紹介したいと思います。時事通信の記事によると、新約聖書に記されたベツレヘムの星は彗星による実在の天体現象だった可能性があると米航空宇宙局 NASA の惑星学者マーク・マトニー氏が発表しました。彗星の動きを分析した論文が昨年12月3日付の科学誌英国天文学会誌に掲載されたということです。ベツレヘムの星は本日の朗読箇所マタイによる福音書に登場します。星がその動きで東方の三博士を幼子イエス・キリストのもとに導き、ベツレヘム上空で静止したと伝えられています。朗読の通りです。マトニー氏は古代中国の史書漢書に記録された紀元前5年に観測された彗星に着目しました。軌道モデルを解析した結果、地上の一部からは星が動いた後で一時的に静止したように見えた可能性があると指摘したそうです。私はこの記事を見て、聖書の出来事を科学者がああなるほどねって思うくらいに説明するためには2000年以上かかるんだなと考えました。ですから私たちが福音書の出来事を驚いたり 怪しんだりする必要はないと考えます。何千年もすれば科学者が自分たちでこれはこういうことではなかったかと説明をしてくれます。ですからこれからですね、私たちは2000年も経てば科学者が証明してくれる出来事をもうすでに学び知っているんだと、そういうふうに考えていいのではないかと思っております。その占星術の学者たちはこう言っています。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。しかしなぜ星占いでユダヤの国にユダヤ人の王としてどなたかお生まれになったと知ったとしても拝みに行く必要をなぜ感じたのでしょうか。もう離れた国の人でしょ。占星術の学者と言っても占星術を学べば誰でも学者になれるわけではないでしょう。その国を代表する占星術の学者になれたこと、それは本人の能力のほかに自分の今があるのは誰かが私を守って導いてくれたからだと考えるのではないでしょうか。ですから東方でその星を見たその時に、ああこの星のもとに生まれた方が今の私たちのこの身分にここまで自分たちをこの引き上げてくださったのではなかろうかと、そう考えた。だから拝みに来たのではないでしょうか。拝みに来た理由がここではっきりしました。占星術の学者として当代随一の名声を得るまでになった。自分が今あるのはきっと誰かのおかげだ、その人を確かめたい、そうやってユダヤの国まで旅をしてきて、ヘロデに私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのですと告げたのです。この出来事にはもう一つの効果があると思います。ヘロデやエルサレムの人々に、あなたの今があるのは誰のおかげであるか、この人たちが教えてくれてるよと、この考えさせるきっかけになったということです。ヘロデは自分が今あるのは自分でのし上がったのだと思い込んでいます。エルサレムにいる人々は不肖不肖ではあっても、ヘロデのおかげで今の自分たちがいるんだなと思っているでしょう。祭司長や律法学者たちすら、本当はベツレヘムで生まれた子が自分たちの救い主であることを知っていながら拝みに行きませんでした。メシアを一番よく知ったつもりの人たちがメシアから最も遠い人だったというのは何とも皮肉なことです。中田神父は今年幼子イエスを拝む気持ちが例年以上にこう深く自分の中にあります。昨年が母親の悪性リンパ腫との苦しい戦いの一年で、内心は今年を迎えられないかもしれないなと思っていました。それが今年も無事に過ごせている、今があるのは医療従事者の手厚い看護もありますが、 命をその手に握っている神様の奇跡だと思っています。ですから今があるのはあなたのおかげですと素直に礼拝できています。皆さんはどのような思いで幼子に礼拝を捧げているでしょうか。東方から来た占星術の学者たちは新しく加わった礼拝者です。たくさんではありませんが、本来イエス・キリストを礼拝すべき人々に加えて新しく礼拝者が加わる可能性はいつも開かれています。私たちはこの物語の中の人ですが、何とかして新しい礼拝者を加えていく努力が必要になってきます。私が今あるのはこの方のおかげですと声に出してでもこの周りの人に伝えていく必要があるのではないかと思うんですね。皆さんは今日理解しました、その答えに素直に自分を合わせて一年を過ごしていきましょう。私が今あるのはイエス・キリストのおかげです。これ以外の道を通って人生を生きる人は奇跡を一つも体験せずに人生を終わる人なのだと思います。今日馬小屋は撤去されるかと思います。最後に馬小屋に行ってですね、このミサ前に皆さんが詩編を唱えたように、何かこう詩編を通して子守歌か読み聞かせか何かそういうのをこうそういう気持ちで礼拝に行っていただければと思います。